すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今日は、沖縄の名護市庁舎に来ています。今日はですね、私入江ですけれども、私の勤めています琉球大学の学生たちも集まってくれていますので、名護市庁舎に、関するですね、さまざまなコメントをしてもらいたいと思います。で、MC なんですけれども、琉球大学の森本くんという学生がいますので、彼に一任して、いろいろ進めてもらいたいと思います。じゃあ森本くん、よろしくお願いします。
どうも、琉球大学3年生の森本裕樹です。はい、まずこちらに来てかなり涼しい状態で、天候に恵まれ、今名護市庁舎に来ております。まず最初に、入江研究室、院2年生の、二階堂翔さん、自己紹介からお願いします。
琉球大学研究室修士2年の二階堂翔です。よろしくお願いします。
琉球大学学部4年の塚川美穂です。よろしくお願いします。
琉球大学学部3年の城間守久です。よろしくお願いします。
1年次の佐藤バスです。よろしくお願いします。
はい。でですね、メンバーは以上となっております。で、二階堂さん、ここの、名護市庁舎に来て、まあ、一番最初に来たのは何年生の時でしたか？その中2年生の時に来た時とか、また今ここで、まあ、2年生だった時とか、また違った印象だと思うんですが、なんかその、まあ、こちら、まあ、沖縄らしさという点、名護市庁舎で沖縄らしい建築物と言われてますが、そこについて、その、二階堂さんから何か。
今、2月で冬なんですけど、沖縄はやっぱり日が当たっているところはやっぱり暑くて上着を脱いでしまうぐらいなんですけど、今この場所は日陰でかなり風が通るところで、肌寒く感じて、やっぱり沖縄はその内地と違って空気が暖かいというよりは日差しで暑いという感じで、日陰に入れば涼しく感じます。はい、それよりもだいぶ住んでみて感じたことですね。
二階堂さんは広島出身 で、で次は沖縄の、沖縄でずっと生活していた、じゃあ豊崎さんの方からちょっと紹介で、沖縄の人どういった感想でございますか？
そうです、豊崎です。名護市庁舎は実は2度目なんですが、名護市庁舎見てるとそれに影響された建築っていうのがやっぱり県内にもいろいろあるんじゃないかと思ってまして、で自分が通ってた小学校も、少し似た作りになってて、まあ代表する建築というだけでなくて、やっぱり県内のいろんな設計事務所にももしかしたら影響を与えてるんじゃないかなっていうことを感じました。であとコンクリートなんですが、赤と白のコンクリートがあるんですけど、その赤い部分がおそらく上塗りじゃなくて作る過程でもしかしたら赤にしたんじゃないかなって思ってまして、でそれを確認するのが、梁の補修部分なんですけど、あちらに見ても分かると思うんですけど、はい、まあ、その直した部分が上塗りされてて、そことやっぱりその状態が違うっ ていうのを見るともしかしたらコンクリートの作る過程で赤くしたのかなっていうのを少し感じました。
続いてまたあの沖縄出身のあの塚さんの方か、あ、塚さんの方、あ、富山じゃあ次あの、富山出身の塚さんの方から、まあ、気候はだいぶ違うと思うんですが、そこら辺もお願いします。
名護市庁舎に入るのは初めてです。初めて通りがかったのは観光バスのツアーで来た時で、観光バスのお姉さんから案内があってここが名護市庁舎ということを知ったんですけど、やっぱり自分は観光で来てから沖縄に住みたいから大学に来たっていう経歴で沖縄にいるんですけど、観光客の方はあんまり沖縄の本当の空間っていうか気候とか風の通りとかを感じることが少ないと思うんですけど、あとこの建物は造形とかは抜きにしても、観光客がとかの人がなかなか感じれない風の通りとか日陰とかを感じる建物なのかなって思っています。
ではですね、あのここであの1年生の今日、沖縄に来て、東京から沖縄に来て、1年目の方、彼から、まあ、多分今日初めてだと思うんですが、ここに来て、まあ、どういった感想ですかね、沖縄らしさみたいなのが売りになるんですか。
まあ、沖縄らしいというか、多分皆さんが想像しているようなこうなんか沖縄らしさっていうもの、イメージ通りの沖縄らしさっていうのが出てきてるんじゃないかなって、こう県外の人間からこう見た感想で思いました。それで僕が思ったのは、初めてここに来て思ったのは、やっぱなんていうんですか、こう結構外というかテラスが多いので、そこが沖縄のこの日差しとこう風っていうところをうまくこう取り入れたというか、まあこう体感できるんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい、コアメンバーの南ですで僕はあの沖縄来る3回目で、この名護市庁舎に訪れるのは2回目なんですけども、前回はあの2009年の10月にあの、まあ、入江先生にあの案内していただいてきたんですけども、ちょうど今回あの沖縄に来るときにですね、あの飛行機の中であのフランク・ロイド・ライトの本を読んでて、フランク・ロイド・ライト の自然な家っていう本が千曲書房から出てるんですね。でフランク・ロイド・ライトはあの軒下とかね、軒とか自殺とかっていうようなことを結構言ってて、意識的にすごいそういうことを設計してるわけですよ。まあ、あのプレーリーハウスのそのシリーズで、例えばロビーデとかもそうだし、その地に這うようにその軒を深く張り出して、その軒下空間に日陰を作るみたいなことをやってるんだけども、僕は今日なんか訪れてちょっとそのフランク・ロイド・ライトの建築との違いを何かなとちょっと見ながら考えてて、ライトの建築っていうのはあの軒下空間が内部空間と外部空間に相互浸透してるんだよね。つまりその軒下の空間が中にも入り込んでくるっていうか、そういう風な空間をかなり意識的に作ってるんだけども、この名護市庁舎はあの実はその外部の空間と内部の空間っていうのは結構はっきり分析されてるっていう風な感じを受けましたね。だからあの半個外的な空間がすごく豊かにできてるんだけど、だけどもその実はよくよく見ると内部空間と外部空間は結構はっきり峻別されて分析されて区分されてると。でそれとあの要するにその赤瓦のそのなんていうか法行とか切り妻屋根のその伝統的な建築のデフォルメがされていて、要するにそのコンクリートのその登り張りのようなね、たるきのようなものがたくさんこう軒下空間にあって、その間をつなぐそのピースのようなものが赤瓦であるんだけども、そのやっぱり伝統的な空間のイメージっていうものをそこデフォルメして作ってるっていうのがやっぱりなんか見てても面白いなと思うし、あの改めて僕はあの2年ぶりぐらいに来たんですけど、この建築は本当にまあ近現代建築の傑作といっても その、まあ、言い切ってしまっても過言ではないなっていう風な、なんか素晴らしい建築だなって僕は思いましたね。ということで、ちょっと森本君のお顔を奪ってしまいましたが、ちょっと横やりを入れました。
ありがとうございます。そうなんか先ほど南さんの、その沖縄の、まあ、建築物の、まあ、デフォルメとして、まあでもずっとこうあのまた沖縄で住み続けてきて、ね、まあ泣き人ですね、名護の泣き人で住み続けた白間君からすれば、まあちょっとまたもしかして違った見方がこうできてくるのではないかなという、沖縄のずっと住宅で住んでいくべきかもしれないので、そこら辺ちょっと何か思うことがあれば。
あ、白間です。あの僕はその名護のすぐ近くの泣き人というところの出身 で実は名護市庁舎っていうのは、あの子供の頃から何度かっていうか、普通になんか誰でも市民一般入れて、普通に子供とかも休日とかこの辺の広場で遊ぶような場所だったりするしたりして、で泣き人にも実はあの泣き人中央公民館っていう造設計さんがやったなんか似たようなものがあるんですけど、そこのなんか結構同じようなテイストでなんか空間っていうのは作られてて、でそこもやっぱ子供たちとか普通に遊んだりとかっていう感じの思い出す でそのさっきあの南さんのお話で、その沖縄をデフォルメして作ったみたいな感じのお話をちょっとされてたんですけど、その地元の友達に例えば名護市庁舎の場所を知らないっていう子がいたとして、その場所を説明するときに、その58号線沿い の沖縄っぽい建物って言えば通じるんですよ、その場所っていうのは。やっぱだからそのやっぱ建築を学んでない人にもなんかそういう風なイメージが作られているというか、ある種なんかこの建物はなんかその沖縄はこれだみたいな、なんかそういうイメージを作った建物なんじゃないかなって僕はやっぱ思ってます。
あ、すみません何ですか。で、で僕はですね、まあ、大阪出身なんですが、この建築物自体、その赤瓦とかシーサーだとかすごい多く用いられてるんですが、空間としてはですね、まあ、赤瓦木造住宅のもう本来の沖縄の、まあ、元からあった住宅っていうものと、この名護市庁舎の空間っていうのは、まあ、ある意味浅い、まあ、建築物の空間としては少しちょっと違うような気がしていて、その、まあ、内部空間と外部空間が、まあ、名護市庁舎は結構、まあ分まあ、ガラスでこうなんていうんですか、閉じられているような、まあ、見え透き通る感じはあるんですが、ちょっと離れているような感じはします。でそこであの浅木テラスっていう、まあ、沖縄の本来の、まあ、村などにあるてあの広場みたいなものがあるんですけど、それを、まあ、つなげて造成系集団がやったということは分かっていました。そこの浅木テラスっていうのを設けたことによって、まあ、涼しさだとか、あとこの外部と内部をつなげていくことが、まあ、よりできたのかなと。なのでその名護市庁舎の内部と外部っていうのは、まあ、そのもう本来の沖縄の、赤瓦木造っていうのが全てじゃないと思うんですが、それとは違って、またその戦後の、コンクリートとかそういうところの空間とちょっと似ているのかなっていうのは思いがあります。はい。で何か、はい、
東京が来たんだ。そうなんです。いや、なんかさ、僕なんかはね、自分が設計やってるからね、やっぱりもういい建築を見たらね、まず最初に感動するよりは何よりも悔しいと思うよ。自分がなんかこういういい建築見たら、なんか自分が作るんだったらどうするのかなとかさ、こういう建築あるともう本当に悔しいなと思うし、まあ、あの皆さんはなんかその建築学科の学生だから、まあ、皆さんにとってみたら、例えば課題やるときにさ、参考にするっていうことがきっとあると思うんだけどさ、僕だっていうのは建築見に行って課題参考にしてるけどさ、やっぱりこれなんか本当に実際作る時のなんか施工とかすごい大変だったらなと思うしさ、 まあ要するにその鑑賞者としてはさ、パッと来てさ、なんとなくこの空間が気持ちがいいとかね、まあ、そのぐらいになると思うけど、だけどもこれ本当実際にこれを作り上げたっていうことに関してはもうなんかやっぱりこう素直に敬服するっていうかさ、うん、頭下がるね、うん、頭下がると同時に悔しいし、本当になんかすごい建築が、その手応えのある建築がここにあるんだなと思うしさ、うん、やっぱ沖縄だからこそいろんな意味でできてるなっていうふうにも思いますしね、うん、だけどもなんとなくその近現代建築としてその伝統的なものを参照にしながらもそれをねちょっと変えてるっていうそのまあところがまあベースとしてはあると思うんですけど、でもそれだけじゃないなんか読解の仕方をみんなになんかちょっとこう出してほしいなっていうかね、例えばそう思うよ、なんか人と違ったものの見方っていうかさ、うん、それをなんかこうね、せっかく沖縄にいるんだから出してほしいなと思うし、だからまあその近代建築リバイバルじゃないけどさ、まあ、これなんて本当に僕らの世代からしたらすごくあのかつて80年代に話題になった建築の一つですけど、なんか30年の時を経てこうやって何か、ね、場所に馴染んでるっていうのは素晴らしいことだなっていうふうに思いますよ。入江先生どうですか。
まあ、名護市庁舎は当然有名で建築関係者が沖縄に来られるときにはまず見たい建築物ということで見て帰られると思うんですけれども、まあ、実はですねこの建築物以外にも沖縄のいろんな場所にですね名もなき、建築物、まあ近代建築物とかもですねいろんな、まあ、戦後の歴史を踏まえてその職人さんたちの努力のもとでこう作られてきたようなこう非常にこう素晴らしい建築物とかもありますので、ぜひそういったところにもですね少なくともうちの学生なんかは実際に足を運んでですね、それがどういう例えばコンクリートであればどういうふうにこうできているのかとかいろんなことをこう推測しながらまあ、見て実感してもらいたいなと思います。当然この建築物も歴史上の建築物ですのでまあ、その当時のですね経済状況とか歴史状況も踏まえてですね当時、こういうものが、まあ、作られたいきさつとかですね、まあ、そういうのもいろいろと踏まえながら判断していってもらいたいなと思います。まあ、形とかそういうことだけじゃなくてですねいろんな面から判断してもらえるといいんじゃないかなと思います。
でもさ今なんか話聞いたらさ結構沖縄出身以外の人も結構いるんだね割と。
あ、そうですね。
まあ、君もそうだしさ、
はい、
ね、大体半分ぐらいあるじゃん沖縄出身の人が。
僕はこの空間としてはまあ好きなんですけど、でこ の, コンクリートの赤っぽい色っていうのはその赤瓦の色とかで、例えば深松伸さんが作った国立劇場でもこう赤い色っていうのが使われていて、そこはそれは沖縄らしさをやっぱ出すためにその色で地域の人が納得させたっていう話があったと思うんですけど、でこの名護市庁舎でもその赤い色が使われていて沖縄っぽさを出していると思うんですけど、じゃあその一方でやっぱり赤瓦をそのまま使っている部分とかがあって、僕はそこはあんまり個人的にはそこで直接的に赤瓦を使ってほしくないなと思いました。 RC ではあんまり赤瓦を使っても特に意味はないと思うので、はい、
ありがとうございます。そうですね、はい、まあ、この、まあ、この、うん、コンクリートブロックもですね、なんか赤瓦でやってる 赤色してますが、まあ、これもかなり特注で多分作って、いますので、まあ、そこら辺では赤瓦の意味はないかなと。でですね、まあ、次この結構その沖縄らしさというと、まあ、さっきほども話してたようにまあ、何か赤瓦とかあとシーサーとかそういったもので結構、まあ、判断されがちなんですけども、まあ、機能的に、まあ、さっきの風通りだとか風通しの良さとか、まあ、テラス日陰などそういうのがあると思うんですが、もう少しなんか機能的に何かこう
先ほど 中にも入ったんですが、機能的にこうなんか気づいたことなどあれば、伺いたいなと思うんですが、
要するにね、グリッドシステムで作ってるじゃないですか。プランニングとしてはグリッドシステムを作ってて、ある意味拡張可能っていうかね、延長可能っていうかな、アルドンハン・アイクとかさ、あとルイス・カーンとかやってるようなさ、そういうグリッドがあってフレームがあって、それでどこにでもその無限拡張可能な感じで作ってるから、パッと 見た時に、あるいはこの中に入った時に思うのは、方位がなんか消えるんだよね。方位が、つまり東西南北の方位が、いつの間にか消えてる感じがある。まあ、南にドーンとこうね、正面があって、そこから光が入って、要するにその何かこう正面性とかさ、その方位のね、その考え方っていうものがやっぱり建築を作る上では大きいんだけど、実際入っていくと、実はその透湿な空間が広がってるっていう風に感じるところもやっぱりちょっとあるんだよね。だからそこが実はその土着的なバナキュラーな、建築っていうものをその参照しているかに見えて、なんか読み込み方によってはすごく高度な建築の作り方をしてるなって僕は思うよ、うん、だからそんな単純な、その要するに地域主義とかね、で地域主義批判とかっていう風な建築ではきっとね、ない部分を持ってるなと思うよ、うん、その辺を君らもちょっとね考えてほしいかなっていう風にちょっと僕は思いました。
あ、村上先生に、はい、
村上先生には来るなって言われたんだけど、何か村上先生にもちょっとせっかくなので、さすがに先生にちょっとご意見をいただいた方がいいかなっていう思います。
杉山の村上です。この名護市庁舎来る前に、オリオンビルの工場に我々一行行きまして、まあ、そこで試飲しておりますので、はい、全員未成年以外は、ここは傍観者に徹しようと思ったんですけれども、振られましたので、先ほど入江先生が例えば職人のヒストリー、あるいは誰だっけな、赤いコンクリートブロックに言及するとかね、っていうようなところありましたけど、僕はこれ見て思うのは、やっぱり沖縄の当時のその技術だとか、あるいは働く人々、それから沖縄で、使える材料で、そういったものをやっぱり象は考えて作ってるなっていうのは感じますね。で、そういう意味では君たちもこの沖縄で建築をしていく中で、これは僕沖縄だけじゃないと思うんですけどね、いろんな国に行ってこれだけきっちり施工できる国っていうのは日本は世界最高峰にあると思うんですけども、そういう技術をどういうふうに使っていくかとか、地元で取れる材料をどう使うかとかいうようなことを考えて、地域性っていうのを出す手もあるんじゃないかと思いますよね。初めて僕沖縄来たんですよ。でも割と沖縄っていう素材だとかね、携帯だとか、まあ、建築っていうのは割と限定的で、まあまあ普通の都市になってるなっていう印象があるので、もうちょっと沖縄にいる諸君に頑張ってほしいなという気はしますね。いい意味で頑張ってほしい。
これこそそろそろこれ閉めますか。
はい、
ね、閉めない。
はい、はい、先生から先ほどの、まあ、材料の話だとか してもらいまして、すごい、まあ、その面で考えるとまた新たに、まあ、気づく点が多くなるというか、まあ、次建築物などいったら、まあ、そういった面も結構見ていきたいなと思います。で、はい、なので、まあ、今回、名護市庁舎にて収録を終わらせていただきます。